週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオと、
漫画好き、ワクワクした大人たちのセミナー講師、ヤマトンです。この番組は僕らが、子供の頃に憧れた漫画やアニメのヒーローからかっこいいの要素を学び、その要素を僕らが大人になってから実践したらヒーローみたいな大人になれるんじゃないかなっていう、かなり実験的な番組になっております。
はい、でこの番組ヤマトンと2人やってるんですけども、最終的にはかっこいい大人になるためのスモールステップアクションプランを決めていこうと思ってるので、楽しみにしててください。
はい、
ちょっと会議室からなんで声小さめですいません。
仕事してるね。って
ますね。仕事っていうかあれですよ。さっきまでパーソナルジム行ってて、で、それ終わった後に、リージョン Facebook で Facebook ライブやってたんですよ。
あ、そうそうそう。あ、マサオがライブやってるって思って。
そうそう。で、それやって、それのせいでここにいるって感じですね。それがなければ帰ってる。視聴者4人しかいなかった。
あ、そうなんだ。
はい。ちょっと自己紹介してあげないと、なんか早く喋りたそうにしてるんで。
そうですね。
はい。はい。じゃあ、ヤマトンどうぞ。
はい。はい。満を持しての再登場になりますが、プレジデントの坂野さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
あれ、まだだよね。
です。
まだですね。待ってました。
はい。2回目。
前回は、あれですね。ブルーピリオドを紹介していただいて、
はい。
もう橋本家はドハマりですよ、家族で。本当にありがとうございます。
僕もブルーピリオドね、すごく面白かった。嫁がね、映画撮影の仕事してるから、そこら辺でも結構、はい、話題になりましたね、うちでも。はい。で、もう2年ぶり再登場、坂野さん。
2年ぶり
どうだろう、ね、
もう喋って大丈夫。
あ、大丈夫です。
どこまでセーブされてるのか分か
んない。自由な番組なんで。
危ない危
ない。全然割り込んできてもらって。
今、ステイだと思った。
じゃあ、自己紹介を改めて、
はい。自己紹介。はい。
お願いしていいですか。
すいません。前回もちょっと、あれはブルーピリオドを紹介させていただきました。坂野博樹と言います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
お仕事の話とかもちょっとしてください。
お仕事の話はですね、
はい、歌うの
主に。
あおんだよ。
ちょっと待って、この後主題歌歌わなきゃいけないから。
あ、すごい。
そうなの
一応司法書士をやっております。はい。
そうですね。司法書士さんでした。
はい、
司法書士です、ね。メインは司法書士で。はい。
はい、そうですね、再登場していただいて、
うん、
はい。僕ね、ちょっと坂野さんに確認したいことあるんですよ、一個。
お、なんだろう。
なんでその前にちょっと何のアニメを取り扱うか、
はい。
ちょっと発表していただいていいですか。
はい。今回は、
はい。
なぎのアスカラ。
なぎのアスカラ。
ああ。ぜひちょっと取り上げていきたいなというふうに思っております。
ということで、話に入る前に僕一個確認していいですか。
はい。
夏のアニメ好きなんですか。
夏結構好きです、
ね。ほらね、ほら、当たった。
ほら。
そう、うん、そう。いや、もうこれ確実に坂野さんは夏のアニメ好きなんですよ、これ。っていうのをちょっと、ヤマトンとして、ほら、ね、そう、当たった。
やっぱそう、学園ものってちょっと、ね、やっぱ夏のイメージがあるんですよね、すでに。
まあね、まあそうですね。
どっちかという
と。それはね、あるある。
うん、
そうそうそう。まあ、恋愛系はね、やっぱ海ですからね。
あ、いいこと言う。
そうそうね。いや、でも、あれですよ、冬のもありますよ。
うん。
そう、アイドル系のとか結構冬とかってあったりするんでね。はい。でもあれですか、坂野さんも学園青春ものみたいなの好きですか？
学園青春ものは特に、まあ好きですね。ただ、なんだろうな、学園青春ものでも、こう、ラブコメ、がやっぱ学園ものになるとどうしても主流になると思うんですけども、うん、まあ、ちょっとこのなぎなすかそれにちょっと一アレンジ加えた要素が入ってたりもするので、
ああ、まあまあそうですね、
その辺のところが結構好きだなっていうところですね。
あ、じゃあガチガチの恋愛ものというよりかはなんかもうちょっとこう、うん、情熱っぽい、
そうですね、
情熱というか熱い話が好き、
ね、そう なんかその人それぞれのこうなんか特有なこうなんだろうな気質があったりとかっていうのがあるとちょっとなおよしかなっていう、
うんうん、
うん、食べやすいなっていう感じですね、
食べ
そっ
や
ちの
すい。
方が。
はい。ということで、なぎなすかですけど、ヤマトはまた見てないよね。
そうですね。僕はま
なるほ
た、楽しみに今日はゲスト側で聞こうかなと思っておりま
ど。な
す。
るほど。うん。
はい。ということで、はい。なぎなすからやっていこうかなと思うんですけども、よかったら、坂野さん、ギュ
ギュッ
ッと二言でぐらいで説明してみてもらっていいですか？
俺、前回理解ちょっと甘かったんですけど、今回ギュッとできました。
準備してきた。
これもう、なぎのあすから見て、もうこれ何ギュッとするかっていうと、もうただ一つ。思いは伝わらない。それをテーマにしたのが、これなぎのあすからですね。
なるほどね。
何も伝わらない。
マサオンのギュットより、だいぶおしゃれだね。
ちゃんとしてる。
ちゃんと
あ、ち
し
ゃ
て
んとしてた。
る。ちゃんとしてる。
え、な、
ち
マ
ゃん
サオ
と
ン
し
の
て
ギュッ
る。
トも聞きたい。
僕のギュット？
はい。
僕のギュットは、なんだろうな。陸で呼吸できない人間の話。
あ、なるほど、なるほど。
全然わかんない。全然わかんない。視聴者の気持ちになったけど、全然わかんなかった。
僕のは宇宙行って、思いが伝わらないですね。本当そう。あれ、ちょっとね、見てる側として、あれですよね。なんか、おいっていう感じですよね。
そうなんですよ。これほどまでに伝わらないかと。
そうですね。まあ、よかったら、後半の方にそういった、なんかちょっと熱い話は持ってくるんですけど、簡単に前半はどんなアニメかっていう紹介をですね、してもらえたらなと思うんですけど、よかったらお願いできますか？
もちろんです。ありがとうございます。もう僕もちょっと記憶をたどりながらちょっとお話をさせていただくんですけれども、まず、このなぎのあすから、おそらく結構、一番最初に一目惚れから始まったっていうアニメって結構いくつかあると思うんですけれども、このなぎのあすからも、一目惚れした瞬間、自分の好きな子が一目惚れ、他の人にですよ。一目惚れした瞬間を見てしまったってところからスタートするんですね。
人ので
、
一目惚れを見ちゃったってこと？
そう、自分の好きな子が他の男性に一目惚れしたって瞬間を見てしまうっていうところからのスタートって、こうなんか、こう一目惚れ見た瞬間から始まるアニメ結構多いですよね、ゴロゴロね。まあこれも結構それに、ご多分に漏れずっていう感じで、そこからスタートするっていうアニメですね。で、いろいろあると思うんです。反撃のルルーシュだとか、いろいろあるんですけれども、こう、アニメの中で大どんでん返しがあるアニメ、トップ10とかで、このなぎのアスカラは、そのトップ10の中に大体名前連ねてます。
マジですか？
トップ3ぐらいに入るかなっていうぐらい、こう、いろいろね、大どんでん返しあると思うんですよ。だから今、みんなここでお話しするときに、シックスセンスの話するときって、もう、あのシックスセンスの喜びは、もう得られないわけですよ。一度見てしまって、最後見てしまっ
そうだ
て
ね。
する
すご
と。
くわかる。
もう二度
そう
目
だ
はな
ね。
いんですよ、あれ。
ないないね。
だ
な
から
いね。
今、ヤマトンがまだなぎなすから見てないじゃないですか。ぜひ、この大どんでん返しを聞いてしまう前に本当は見てほしかった。
いやー、
だから、
ちょっと今日ネタバレする感じですか、今日。ネタバレするね。
これネタ
も
バレ
ち
し
ろ
な
ん
い
ネ
と
タバ
喋
レ。
れないね、これ
だ
ね。
し、ネタバレじゃ全然喋れな
喋
い
れ
です。
ないね。
じゃあ、ネタバレのとこ俺落ちるから二人でやって。
なかな
ちょっ
か、
と、
だからこう、これ聞いてらっしゃる、視聴者っていうんですかね、方たちは、一旦ここで、なぎのあすからチャレンジしてみないなって、してみたいなって思う方がいれば、ストップして、一回なぎのあすから全部、プライムビデオ今やってるので、レンタルして、で、見てからもう一回聞いた方がいいかもしれないですね。
なるほど
なか
ね。
なかここまで、チャンスないので、この大どんでんアニメは。
なるほ
そう
ど。
ね。ヤ
でも
マトはいいっすよ。
もう諦めてもらうしかないです
いや
よ。
いやいや、待ってよ。楽しみに今日来たのに。
ということで。
前半でさ、そのネタバレしないところまで話して、で、気になる方は後半は聞かないでねっていう流れはできないのかな？難しい？
そ
そ
れ
れ
はい
に
け
し
ん
ます。
じゃない？それは
本
いけ
当？
る
じゃあ、
と。
それにしようよ。それにしよう。
もう、そうですね。で、じゃあ、ストーリー全部で26話かな？ 26 話ぐらいあるんですけど、まあ、ツークールあったんですよ、これアニメ。で、しかもこれ、アニメしかないんです。これコミックないのかな、確か。なんか、オリジナルアニメのみっていうので、アニメしかないんですよ。で、僕、この2014年かな？ 2013 年か？から2014年にかけてこれアニメやったんですよ。 2010、これ大事なんですけど、2013年の最後の3ヶ月、年末の、10、11、12やって、で、後半が、1、2、3、みたいな感じでやるわけですよ。で、毎週録画してるわけですよ、僕としては。そしたら、この大どんでん返しの回の時が、年末で、録画ができなかったんですよ、僕。結構これ、視聴者の人でも、これ見てた人でもいると思うんですけど、第13話目で大どんでん返しが起こるんだけれども、そこだけ録画ミスるんですよ、僕。リーガで撮ってたんですけど。で、14話目見たら、話が全く変わってるんですよ、これが。
ああ、それね。
俺、その14話目見た時に全く理解できなくて。で、見な
そんな、
がら、そう、あ、どうぞどうぞ。
そうなっちゃうかもね。あれ、
そう。
13見逃すとね。
確か13話だったかな。そう。
まあ、
だ
多分
から、
そうだね。
そうなんですよ。で、もうこれ、僕この時結構、全部のアニメをひとまず、バーって録画していって、で、気に入ったのだけ見ていくっていうスタイルで、まずアニメバーって全部見たんですよ。で、あ、これつまんねえなって言って、切り落とす、切り落とす、切り落とすってやってて、この凪の明日からは、もう、本当に、切り落とそうと何度も思ってました、これは。最初の、
そ
ワン
うなん
ク。最初の12話目ぐらいまで、なんだこのアニメやと思ってて。
だ。ああ、わかる。わかる、わかる。
辛かったんですよ、これ。いや、でももしかしたら、って希望を持ちながら頑張って、で、13話目が録画できなくて、大どんでん返しがあって、で、14話目見たときに、大どんでん返しを行ったんですよ。これ何がいいって、話の最後に大どんでん返しじゃないんですよ。その大どんでん返しが真ん中にあったおかげで、そこから14話、15、16、17、18って、毎週、もう毎週毎週楽しみで楽しみで仕方がなかったんですよ。
いいね。
これが、この凪の明日からの、もう素晴らしいところ。
え、
も
さ、すげえ気持ちめちゃわかる。僕も
う、
めっちゃ面白いアニメだって聞いてたのに、
わかる？うん。
全然面白くなくて、いやでも、そんなに有名で面白いって言ってるから、きっとどっかで来るんだろうなと思ったら、まさにそのタイミング。そっからがめっちゃ
こ
面
れ
白かった。
は、本当、俺、前情報、あの時なかった、あんまりそんなわかんなかったから、
そうだよね。
俺、
耐えるしかないよね。
そう、ただただ耐えただけ。なんか作画もなんか古い感じがするし、なんだく。なんか目がキラキラしてるし、みたいな感じで。これちょっと耐えなきゃダメかなと思ってたんですけど、耐えた価値がありました。13話目で大どんでん返しが起きて、そして14話目の時に、あれ？ちょっとキャラがなんか、あれ？なんか変わってない？みたいな感じになって。
そうね。だ、あれですよ。だって、坂野さん、
必
あ
要
れ、
感。
13話見てる僕ですら14話目で混乱しましたから。
そう
見
なん
て
でする
のによ
。
混乱した。どういうこと？そう。
で、まあ、で、全体の話は13話目で大どんでん返しがありますよっていうお話なんですけど、まあ、それだけじゃ全然わかんないから、とりあえず1話から13話目までどんなストーリーかっていうと、学園もので、先ほどさやさんが言ったように、普通の人間がいるんですよ。あと、体にエナって言って、なんか特別な皮膚を持った海の中で生活してる人間。なんか、人魚みたいな、足はちゃんとしてるんですけど、人魚みたいな、水の中で生活する人間っていうのもいるわけですよね。で、なんかそれぞれ、陸の人間はとか海の人間はってそれぞれちょっと差別し合ってるような雰囲気は少しあるんですよね。で、そんな世界の中で、海の人間がどんどんどんどん減ってきてて、まあ、学校とかもどんどん、小学校も縮小してって、じゃあ、海の中の人間も、陸の小学校と一緒に通って、生活していきましょう、みたいな。そんな世界観からまずスタートするんですね。で、海の中にいる人たちは、まあ、なんで陸の奴らなんて、所詮はあいつらなんてエナも持ってないし、みたいな、ちょっとそんなことを思いながらも、実はなんか、あの季節って、本当は、さっきちょっと夏か冬かで言うと、あれ、夏のシーズンだったんですよね。
夏、
だけれ
そう
ど
そう。
も、海の中で、雪が降るんですね。ちょっと特別な雪が降るような、感じになってまして、で、それ何かっていうと、ちょっと地球全体が、なんか、氷河期みたいなのに入るよみたいな、そんな、世界観なんですよ。で、氷河期が入ってきて、海の中でも今雪が降ってるっていう状態で、あったかいんだけれども、ちょっと雪が降るみたいな雰囲気、不思議なちょっと季節感なんですけれども、そんな中で物語が展開していくと。で、これキャラの名前、キャラ一人一人挙げてたらもうキリないんですけど、とりあえ
い
ず
ない
男の
ね。
子、 男の子で、ヒカルっていう主人公と、マナカっていう女の子がいるんですけれども、まあ、ヒカルはマナカのこと好きで、でも海の中に、二人とも、まあ、海人っていうんですかね、なんですかね、海の中のエナを持ってる人と。で、マナカがある時、漁船で、こう、なんだ、はえ縄漁みたいな感じで、縄で、釣り上げられちゃうんですけど、その釣り上げられた時の、釣り上げた男の子が、渚でしたかね。なんか主人公の名前が全然出てこないけど、さっきから。
木原紡ぐ。
あ、紡ぐだ。渚じゃ
そう
ない
そう
や。
そう、紡ぐ。
危ねえな。別の人の名前言っちゃいそうだな、これ。つい別の人の名前言っちゃいそう。そうそう。紡ぐくんのことを釣り上げられて、その瞬間、真中は、紡ぐくんのことが好きな一目惚れをしてしまった瞬間を見てしまう。一目惚れをした瞬間を横で、光が見ちゃう。そこから物語がスタートしていく。真中はもしかしたら、紡ぐくんのことが好きで、でも、ヒカルは、マナカのことが好きで、そんな感じから物語がスタートしていくっていうところから、こう、いろんな恋模様が動いておくわけですね。はい。まあ、そんなところでどうでしょうか。
どうで
どん
す
どん付け
か、
足して
ヤ
くだ
マ
さい。
トン、興味持ちました？
もっともっと、そう、一目惚れしたところから急に大どんでん返しの話になるから、何の話なのか全然わかんなかったけど、今のを聞いて、やっとわかりました。
そうですよね。で、確かね、サカさん、光ですね。そう、
光か。
光、
光
光、
ね。そっか。
光。そう、
光
先
くん。
島光、光。
先島光か。
そうそうそうそう。まあまあ、そうね。まあ、そんなお話ですよね。で、まあそこから本当いろんなこう、恋物語が始まっていくんですけど、なぜか12話まであんまり面白くないですよね。まあ
光だ。
ね。
そう、12話まではしんどい。本当に。
そう、そう。で耐えてたんですけど、まあ13話目からは、14話目からか。まあめちゃくちゃ面白かったですね。
よかっ
そ
た。
う、そう。
ちょっとね、ここまでの、話を聞いて、なんとなくこういう大どんでん返しなんじゃないかなってね、思ってしまったのがある。
なるほど。
ちなみに、せっかくだから、こんなチャンスないから、もう、教えて。
でもそれ合ってたらさ、視聴者に良くなくない？
あ、じゃあ一回止めて、ちょっと聞いてみようか。
じゃあ、一旦ここで前半終了して、ヤマトはこう思う。は収
って
録
こと
で
ですね。
やりましょうか。
OK です。多分ヤマトンの言っている大どんでん返しは一部正解だけど、それはまた違う大どんでん返しの話、みたい
お
な
前
感じ
は
に
何を想
す
像
る。
してるんだ？ どういうこと？
いや、だから13話のやつは想像できないと思うんだよね、多
できない。ああ、
分。でき
そ
ない。でもヤ
う。
マトンが想像できるところは多分そこじゃなくてあそこを想像してるんだろうなって感じが
なるほ
す
ど。
る。
で、それは合ってそうな感じだよ
そ
ね。
れもそれで合ってると。
ああ、な
だ
る
け
ほど。
ど、僕と坂田さんが言ってるのはそこではない。だからそんな感じしたいですか、坂本さん。
なるほど、なるほど。
なんだこの番組。
で、一回止めますか、そし
わかり
た
ました。
ら。
じゃあ、
じゃあ、いいっ
一旦
す
ここ
ね。
で前半おしまい
で、
に
ちょっ
し
と
ますか。
答え合わせしましょう、山本。
そうですね。
じゃあ、行きます。じゃあ、いいですか。今日の学びを生かして、
子供たちが憧れる大人に。
今週も、いってらっしゃ
よろしく
ーい。